聖書朗読をいたします。今日は2箇所ありますけども、2箇所とも新約聖書です。ヨハネの手紙1:4-12南山陽君です。
愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちに留まってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。
はい、ありがとうございました。もう一箇所は、使徒言行録2:1-6佐藤愛子さん。
50歳の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。
賛美歌を歌いますが、プリントの方が用意されていると思います。世界に愛がやってくるという、この B4 のこのようなものです。失礼しました。ちょっと間違えまして、子どもたちへのメッセージが先でしたね。失礼しました。プリントはおしまいいただきまして、子どもたちへのメッセージは、村上拓さんです。
おはようございます。
おはようございます。
おはようみんな。今日はなんかいつもと違うよね。今日はペンテコステの音楽礼拝です。だからね、教会学校のみんなだけじゃなくてね、代々木上原教会の大人の皆さんもいます。そんな中、今日お話をするのは僕です。でもね、こんな大勢の前でお話をしたことがないからね、実はちょっと緊張しています。ちょっとね、緊張してドキドキしててね、失敗したらどうしようとかね、うまくいかなかったらどうしようってことを考えちゃいます。すごくドキドキしてね、胸が苦しいくらいです。でもね、きっとイエス様のお弟子さんたちもドキドキしてたんだと思います。イエス様が復活して天に昇って、今度はお弟子さんたちが神様の言葉、イエス様の話してくれたことをみんなに伝える番だった。すっごく緊張したと思うんだ。すごい怖くてね、不安でね、どうしようって思ってたと思います。でもそれでも イエス様のことを伝えなきゃって思って、ペンテコステの日に集まっていました。すると、突然激しい風が吹いたかと思うと、天から炎のような舌が降りてきて、弟子たち一人一人の頭の上に灯りました。お弟子さんたちは急に勇気が湧いてきて、外に出ると集まっていた人々に神様のことやイエス様の話してくれたお話を伝え始めました。すると不思議なことが起こりました。そこにはね、世界中いろんな国から来たね、見た目も話す言葉も考え方も全然違う人々がたくさんいたのに、みんなそれぞれがイエス様のお弟子さんたちが言ってることが分かった。すごいね。このお話、さっき愛子ちゃんが読んでくれたお話を聖書で読んだときに、僕はすげえ奇跡だって思いました。それと同時に、いや待てよ、この奇跡は知ってるぞとも思いました。実はね、僕は14歳の時、本当にこの奇跡が起こったことがあります。14歳の時、僕はネパールという国に行きました。ネパールって知ってる？ネパールっていうのはインドの北の方にある小さな国です。ヒマラヤって言ってね、富士山よりもずっと高い山があったり、緑の段々畑がずっと続いてたりする、暑い風の吹くとても綺麗な国です。そのネパールにある小さな病院で、14歳の春休み、僕は10日間病院のお手伝いをしました。ある日のこと、その病院にいる患者さんたちと自由にお話をできる時間があった。それでね、通訳をしてくれた人はね、僕たちをね、患者さんのところに連れて行くと、はい、じゃあ楽しく話してくださいね、1時間後に戻ってきますからって言ってどこかに行ってしまいました。さあ困った、ネパール語は喋れない、楽しく話してくれって言ったってどうすればいいんだろう、頼りにできる人はもうどっか行っちゃったし、でもまあ何かしないことには始まらない。よし行くぞ、よし行くぞ、よし行くぞ。体が動きません。すごく怖かった。緊張してね、不安でね、体が動かなかった。失敗したらどうしよう、もしうまく話せなかったらどうしよう。だんだんね、緊張してね、手先がね、冷たくなってきてね、ドキドキしてね、目の前が真っ暗になってきました。もうダメだって思いました。するとその時、心の中から不思議な声が聞こえたんです。勇気を出しなさい。大丈夫だよ。その声を聞いた途端にね、僕の心の中に勇気の炎が灯りました。よし、とにかく自分のできることを精一杯やろう。そう考えた僕は、近くにあったスケッチブックとクレヨンを取ると、一人の患者のおじいさんのところに行って渡しました。そのネパール人のおじいさんはね、ハンセン病っていう病気で手の指が一本もなかった。でもね、その指のない手でね、上手にクレヨンを持ってね、一生懸命何かを書いてくれました。そしてこう言いました。これはね、鳥の絵なんだけどね、病気で手が震えちゃってうまく描けないんだよ。そこで僕は、いえいえそんなことないですよ、とっても上手に描けてます、でもきっとここはこうしたかったんですよねって答えました。僕とおじいさんはお話をしました。ネパール語しか喋れないネパール人のおじいさんと、日本語しか喋れない日本人の男の子。でもね、二人はね、お互いの言ってることがね、完璧に分かりました。 僕とおじいさんの心は通じ合って思いが通じたんです。ペンテコステのあの日、イエス様のお弟子さんたちもきっとこの不思議な声を聞いたんだと思います。緊張してね、怖くて不安で、もうダメだって思ってたお弟子さんたちに、風はイエス様の言葉を運んできてくれました。勇気を出しなさい、大丈夫だよ。イエス様は優しく語りかけます。やめろやめろやめろってね、お弟子さんたちの心に炎が灯りました。炎は暗かった心を照らし出し、冷たかった手先を温め、勇気を与えてくれます。よし、自分にできることをやろう。お弟子さんたちはイエス様がいつでもそばにいて勇気をくれるってことが分かった。自分たちは決して一人じゃないんだってことに気づいたんだね。それからもう一つ、お弟子さんたちは出てって偉そうに、おいお前ら今から話すからいい、よく聞けよって言ったわけではありません。そこにいた人々一人一人のところに行って、その人の言葉でその人が本当に分かるように話しかけました。イエス様もね、天国から偉そうにおいおいおいって言うんじゃなくて、私たちのところに来て本当に助けを必要としている人のそばにいてくれたよね。世界にはたくさんの人がいます。いろんな人がいて、目の色や皮膚の色が違ったり、食べるものや着てるものが違ったりします。話している言葉や考え方も全然違う人がたくさんいます。時々ね、同じ日本人なのにこいつ何言ってんだか全然わからないって思うこともあります。でもだからといって、おい俺の言うことが正しいんだから俺の言うことを聞けって言っているうちは、その人のことは本当にはわかりません。その人のことを本当にわかるためには、その人のところに行って、その人と心を一つにしなくちゃいけません。それはね、すっごく怖いことかもしれない。でも、私たちは一人じゃありません。いつでもイエス様がそばにいて、勇気を出しなさい、大丈夫だよって言ってくれます。ペンテコステっていう日は、お弟子さんたちの心に炎が灯った日でした。でもそれだけじゃありません。私たちがよし、怖いけど自分にできることをしようって思った時に、イエス様はいつでもそばにいて勇気をくれます。そして天からの炎が私たちの心の中に燃えています。お祈りします。神様、今日はあなたの愛する弟子たちがあなたの霊を受け歩み始めた日です。世の中には怖いことや苦しいことがたくさんあるけれども、あなたはいつでも私たちのそばにいて勇気を与えてくれることを私たちは知っています。どうか私たち一人一人の心の中にあなたの霊の炎が燃え上がるようにしてください。この小さなお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
説教、世界に愛がやってくる、村上博史牧師です。
私は今日は先ほど佐藤愛子さんが読んでくださった使徒言行録の2章の初めのところ、あそこをテキストにお話をしようと思って準備をしていたんですが、私の言いたいことのほとんどをたっくんが今言ってしまいました。 ですからこれで引っ込んでもいいんですが、そうもいきません。いくつかの部分は、割愛できると思います。いいこと言ってくれたと思います。ただ 途中から私が考えたことを申し上げなければならないと思っています。炎のような舌が別れ別れに現れたと書いてありますね。舌って書いてあります。もともとのギリシャ語ではグロッサイという言葉でありまして、でこれは言葉と関係があります。舌は言葉を紡ぎ出す器官ですね。ですから舌っていうのは言葉と関係がある。でそのすぐ後に、今のタクンが言ってくれた話してくれた言葉の奇跡、それが起こったわけですから、舌という言葉ですでに何か言葉に関係したことが起こるだろうと、そのことが暗示されているんだと思います。で4節には、一同は聖霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した、そう書いてあります。でそれがその言葉の奇跡ですね。でここで私たちは多分バベルの塔の物語を思い出すんじゃないかと思います。旧約聖書の創世記の11章に、その有名な物語が出ております。で大昔人々が、さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そう言ったというんですね。聖書の箇所そこを開いてみますと、新しい技術が使われるようになったっていうことがわかります。アスファルトとか、それからレンガを焼いて作るとか、そういう新しい技術がその頃発明されまして、それを使って高い塔を建てようという、つまり今でいうと、ハイテクを使って何か素晴らしいものを作り上げようという計画なんですね。壮大な計画でした。ある画家が描いたバベルの塔という絵がありますけれども、それはもう本当に壮大な塔です。そういう計画を立てた。で天まで届く塔のある町を建てよう、そして有名になろう、でそういう欲に駆られて高ぶった思いを抱くようになった。そしてその塔を建設することを計画した、そういう話です。その時何が起こったか、で神様はその創世記の11章にはこう書いてあります。彼らの言葉を混乱させ互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。でそれまでみんな一つの言葉を話していたのに、ああいうふうにみんなが思い上がって欲に駆られて、何かものすごい計画を立てるようになると、これは問題だから言葉を乱してお互いに通じ合わないようにしてしまおう。それがまあいわば神様の裁きであったわけですけれども、そういうことでこの大変不尊な企てを中止に追い込まれました。それがバベルの塔の話です。言葉が混乱した、でお互いの思いが全く通じなくなる、そういうふうに言葉を混乱させた。神様は裁きとしてそういうことをなさったという話ですね。で人間関係の最も深刻な断絶を意味する言葉の混乱です。でこれは何もバベルの塔の昔の話だけではありませんで、例えば木下順二という方が夕鶴という作品を残しておりまして大変有名ですが、ぶどうの会という劇団が、山本康恵さんという素晴らしい女優さんがいまして、この作品を1000回以上も日本各地で上演したということが知られております。私も2度ばかり見に行きました。で ずっと主役を演じていたのは山本康江さんですが、この人の言葉の調子を今でも覚えてます。で、話というのはこういう話です。鶴の化身である鶴という女性が、そのまだ鶴であった時に傷ついて苦しんでいたところを助けてくれた余氷という若者、その優しさに打たれて、その余氷という人の妻になって二人で幸せに暮らしている。貧しいけれども幸せな暮らしでした。で、ツーは感謝の心を込めて、密かに人に見られないように閉じこもって自分の羽を抜いて、それで織物を作る。鶴の千羽織と言われるような素晴らしい織物ですが、それを織り上げて余氷に自分の愛と感謝の印としてそれをプレゼントします。ところが欲の深い都の商人たちがそれを聞きつけます。で、この千羽織には商品価値がある。千両にも売れる、都に持っていけば。で、そういうことを考え出しまして、余氷に、お前の連れ合いにもっとあの織物を織らせろと、すごくお金が儲かるぞと言って誘惑するんですね。もっと織らせろというわけです。で、余氷は最初は嫌だって言います。あの織物を織った後で通がどんなに弱っているかってことを知っていますから、あの可愛い通を苦しめることはしたくない、させたくない。で、嫌だって言ってるんですが、とうとうその商人たちに誘惑されて、その通に追ってくれと言うんですね。余氷はそのことを通に言うとき、どうしてそれが欲しいかって言えば、あの都に行って何かいろいろいい思いができるとか、お金儲けができるとかって、そういうことを言うんです。都とかお金儲けとか、そういうことを盛んに言うようになるんですが、その時に通は身を揉むようにして嘆くのです。以下、木下淳二さんの文章です。通はこう言います。わからない、あんたの言うことが何にもわからない。口の動くのが見えるだけ、声が聞こえるだけ、だけど何を言ってるんだか、ああ、あんたはとうとう私にわからない世界の言葉を話し出した。ああ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、そう言って嘆くんですね。で、これは現代社会に対する最も鋭い批判ではないでしょうか。私たちの世界でもそのような意味で言葉が混乱している。人間的な、本当に人間的な関係が崩れてしまっている。言葉がわからない。しかしペンテコステの日に使徒たちに起こったことはこれと逆のことでした。使徒たちは聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。つまり世界各地からエルサレムに来ていた人たちが、誰も彼も自分のふるさとの言葉が話されているのを聞いたというのです。で、さっきのタックの話にあったように、ネパール語はわからない、日本語はわからない、そういうもの同士が完璧に分かり合えると、そういう言葉の奇跡が起こったというのであります。これはバベルの塔以来世界を覆ってきた言葉の混乱が神の霊によって終わらせられるということを意味しています。すべての人が お互いに通じる言葉を話すことができるようになる。言葉の奇跡が起こる。それが今日のメッセージではないでしょうか。で、人々は、使徒たちが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞いたとありますけれども、この偉大な技を語るというのは何のことかといえば、要するに愛のことでしょう。愛の言葉です。神が私たちを愛してくださっている。私たちも互いに愛し合って生きるべきである。で、この慰めに満ちた真理が私たちのものになる。愛の言葉が私たちのところにも来る。世界に愛がやってくる。さっき私たちが歌ったように、世界に愛がやってくるのです。聖霊が来るときに。で、最後に一言だけ付け加えておきたいと思います。ペンテコステというのは、もともとはユダヤ教の七週の祭りというものが起こりでした。七週間で、これは杉越の祭りから数えて50日目ですから、五旬節などというんですが、その時にユダヤ教では七週の祭りというのをしていました。五十というのは七十九ですから、ちょうど七週になるわけですね。で、その七週の祭りについて申命記に一つの規定といいましょうか、命令といいましょうか、そういうものが書いてあります。申命記の16章なんですけれども、そこにこう書いてあります。あなたは、途中ちょっと抜きますが、あなたは息子娘男女の奴隷、町にいるレビ人、またあなたのもとにいる寄留者、外国人ですね、寄留者、みなしご、やもめなどと共に喜び祝いなさい。そういうのです。七週の祭りっていうのはそういう祭りだ。自分の息子や娘と一緒にお祭りを祝うのは、これは当然のことかもしれないけれども、それだけじゃない。男女の奴隷と一緒に楽しみなさい。町にいるレビ人と一緒に楽しみなさい。また外国から来てこの国に暮らしている人たちと一緒に楽しみなさい。みなしご、一りぼっちになった子どもたち、その子どもたちと一緒に楽しみなさい。夫を亡くしたやもめ、その人たちと一緒に楽しみなさい。共に喜び祝いなさい、というのが七週の祭りについての戒めでした。そしてその理由が書いてあります。あなたがエジプトで奴隷であったことを思い起こしなさい。で、ユダヤ人に対して、あなた方も昔エジプトで奴隷であったではないか、それがどんなにつらいかということを知っているはずではないか、それを忘れて苦しい立場にある人たちをいじめたり虐待したりするようなことは決して起こってはならない。それが七週の祭りというものに対する申命記の戒めです。私は感動します。そしてペンテコステの物語を読むと、その日にこの戒めが実現したんだということを考えさせられます。ですから、その意味でも世界に愛がやってくるのです。世界に愛がやってくる。で、この約束を私たちは信じていきたい。祈ります。神様、私たちの世界は問題と悲惨に満ちています。どうかあなたの愛によってこの世界が変わりますように。
この世界にも主イエス・キリストによって愛が来ますように心から祈ります。病める方々、心の病に苦しんでいる方々、孤独な人々、悲しむ人々、その他たくさんの苦しんでいる人々を特に覚えて、その方々のために祈ります。あなたの愛をください。そしてこの町に住むたくさんの人々にどうかあなたの愛が行き渡りますように。主イエスキリストの御名によってこの祈りを聞き上げたまえ。アーメン。
賛美歌の240番、この前私たちが練習いたしました。閉ざせる。